2013년 2월 17일 설교입니다. 아테네に 도착 したパウロは、自分がベレアに残してきたシラスとテモテがアテネに着くのを待っている間、アテネを直接見て回りました。哲学、文学、芸術、歴史の都市として知られたアテネは、実はいかなる都市よりも一層華々しい偶像の都市でした。都市全体が大小の神殿、祭壇でいっぱいに満たされていました。それによりパウロは憤慨しました。パウロの憤慨は、アテネの不正腐敗、あるいは悪と不義に対する憤慨ではありませんでした。たかが金属や石の彫り物に過ぎない偶像に仕えるアテネの市民の霊的な無知に対する神聖で霊的な憤慨でした。それで憤慨したパウロはどうしたでしょうか。金槌を持ってアクロポリスのパルテノン神殿に飛び込んでいき、神殿の柱を壊し、それでも足りずに神殿の中に入り、金と象牙で作られた高さ12メートルのアテナの女神を壊しながら、主イエスを信じなさいと叫んだでしょうか。でなければ、赤い絵の具の缶を持ち歩きながら、至るところに建てられている神々の像に罰印をつけたでしょうか。また工事が真っ盛りのギリシャで最も大規模なゼウス神殿の周囲を回りながら、いわゆる土地踏みを試みたでしょうか。パウロはそれほど思慮に欠けた人ではありませんでした。前回申し上げましたように、イスラエル民族を導き出エジプトを観光したモーセが、シナイ山で神様から十戒を受け取り下ってみると、イスラエルの民は金の子牛を作って、それが神様であると狂乱の祝祭を繰り返して広げていました。その光景に憤慨したモーセは、彼らが作った金の子牛を燃やし、壊し、粉々にしてしまいました。カナンの地に入り、定着したイスラエルの民は、農耕生活をしながら、手が空くとカナンの原住民が仕える偶像を作り奉りました。自分たちが信じていた主なる神様は、荒野の遊牧民の民であるので、農業を通して豊かな収穫をカナンの地で得るためには、農民の神を信じねばならないという霊的な無知によるものでした。しかし、神様に対する確固とした信仰を持っていた指導者は、イスラエルの民が作った偶像と祭壇を破壊しました。モーセがイスラエルの民が作った金の子牛を砕き粉々にしたのは、イスラエルの民が、神様が特別に選択なされた神様の選民だったからであり、敬虔なイスラエルの指導者たちが、民が作った偶像と祭壇を破壊したのは、彼らが暮らしている土地が、神様がご自身が選ばれた民に許された約束の土地だったからでした。それで偶像を破壊し、祭壇を崩すのがカナンの土地とイスラエルの民の間ではいくらでも許されました。しかし、 パウロが憤慨したところはカナンの地ではない違法の都市アテネであり、パウロの憤怒の対象は神様の先民であるイスラエルの民ではなく異邦人であるアテネ市民でした。そこでそこの人々に憤怒したパウロは一体何をしたでしょうか。17節を見てみましょう。それで街道ではユダヤ人や神を崇める人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていた。パウロは街道と広場で毎日会う人々と弁論しました。韓国語を弁論すると翻訳されたギリシャ語ディアレゴマイは討論するという意味とともに演説する、抗議する、説教するという意味を持っています。本文が言及した街道はもちろんユダヤ人街道でした。アテネのユダヤ人街道にもユダヤ教徒であるユダヤ人と敬虔な人々、言い換えるとユダヤ教に改宗した異邦人がいました。ユダヤ人街道は本来神様の御言葉を学ぶ場所でした。それゆえパウロが街道を訪ねていき、そこに集まった人々に神様の御言葉を説教し、また共に討論したのは至極自然なことでした。そしてパウロが訪ねていた広場はアゴラでした。当時アゴラは品物を売り買いする市場機能のみならず、集会と裁判機能、そして自由討論機能まで有した公開広場だと申し上げました。そこではどんな主題に関してもいつも自由討論が可能だったので、パウロがそこで神様の御言葉を抗議し共に論争したのも少しもおかしいことではありませんでした。18節の証言です。またエピクロス派やストア派の幾人かの哲学者もパウロと討論したが、その中にはこのおしゃべりは何を言いたいのだろうかという者もいれば、彼は外国の神々の宣伝をする者らしいという者もいた。パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。パウロが街道と広場で説教し討論した内容の核心はイエスと復活でした。パウロの説教を聞き、パウロと論争を繰り広げた人の中にはエピクロスとストア哲学者もいました。紀元前4世紀エピクロスによって始められたエピクロス主義は、快楽が人間が追求できる最高の善だと標榜することで、エピクロス主義者は快楽主義者と同義語になりました。エピクロス主義者は全ての苦痛、迷信的な恐怖、死に対する心配から抜け出し、心の平静に至った時、快楽を楽しめると主張しました。彼らは神の存在を否定しませんでしたが、神は人間の人生に干渉しないという立場を取っていました。彼らは、もしや死ぬかもしれない明日のために、今日飲んで食べるよう教えました。その反面、エピクロス派の時期と同じ時期に、ゼノンによって創始されたストア主義は、人間の理性を絶対視しながら禁欲主義、自然との調和的な生命、そして万民兄弟主義を掲げました。彼らの神の定義は礼拝対象としての創造主を否定する反神論でした。 パウロと論争を繰り広げていたエピクロスとストア哲学者の中で、ある人はパウロを指しておしゃべりと嘲笑いました。韓国語でおしゃべりと翻訳されたギリシャ語スペロモロゴスは、本来市場で食物のカスを拾ったり、馬車から落ちるものを拾って命を食いつなぐ人を指す用語です。パウロと論争していたある人が、パウロをこの軽蔑的な用語で呼んだのは、パウロを拾って持った知識のゴミだけを並べ立てるどうしもない人間と切り捨てたことを意味しました。パウロが伝えるイエスと復活を、その彼自身本人が理解できなかったせいでした。またある人はパウロを指して複数形を使って異邦の神々を伝える人だと思いました。パウロがヨーヨーな神神殿と神の像があふれる偶像の都市アテネで初めてイエスを伝えたので、アテネの人々が彼を異邦の神を伝える人と思うのは当然のことでした。しかし本文の中のある人は、なぜパウロを単数形の異邦の神ではなく複数形の異邦の神々を伝える人と考えたのでしょうか。イエスをギリシャ語でイエススと表記します。また復活はギリシャ語でアナスタシスです。パウロと論争したある人は、偶像の都市アテネ市民らしく、パウロが言うイエススのみならず、当時日常生活の中でほとんど使われていなかった単語アナスタシスもまた神の名前だと考えました。それでパウロを指して複数形で異邦の神々を伝える人のようだと言ったのでした。快楽主義を追求するエピクロス主義者であれ、自分の理性を絶対視するストア主義者であれ、アテネ市民ならば、自分が意識しようが意識しまいが関係なく、皆が一つかそれ以上の偶像に仕える偶像崇拝者でした。金属や木あるいは石で作られた偶像がいくら芸術的な美しさを備えていても、偶像の特徴であり共通点は生命のない無生物に過ぎないということです。パウロがその偶像の都市アテネでイエスと復活を伝えたのは、無生物である偶像を崇拝するアテネ市民の心霊の中に、人間の罪の代価を代わりに払うために十字架の生贄としてお亡くなりになって3日目に死に打ち勝ち復活なされたイエス様の真の生命、永遠の生命をまいてあげるためでした。アテネがいかなる都市より一層甚だしい偶像の都市であることを確認したパウロの憤慨は、神殿の破壊や神の像の破損の形では現れませんでした。偶像は金槌で砕き壊しても消え去りはしません。偶像の出どころが金属や木あるいは石ではなく、まさに人間の心だからです。金属や木あるいは石でこんな形状の偶像を作ってこのように崇拝したら、 こんな幸福が私に望むと信じる人間の心の中の考えが偶像を作ります。偶像は人間の手先から作られる前に心の中でまず作られているものです。それゆえ目に見える偶像をいくらなくしてもその人の心の中の偶像がそのまま残っていたらその人は変わることのなく偶像崇拝者に過ぎません。パウロはこの世に生まれて以来ただの一度も自分の手で偶像を作ったことがありませんでした。徹底したユダヤ教の信者だったパウロは少なくとも外形上は偶像とは全く無関係の人でした。しかし彼は実際には恐ろしい偶像崇拝者でした。彼は自分の考えに基づき神様の偶像を自ら作りしっかり抱きしめて生きている人でした。神様は目に見えない時間と空間を超越する霊です。したがって有限の肉体を持って時間と空間の支配下にいる人間が霊で荒らせられる神様を正しく知るためには絶えず自分自身を否定しなければいけません。しかしパウロは神様はこのようなお方だと自分で断定した神様の偶像を持っていました。神様の御名によって神様の一人子のイエス様を否定し神様の御名によって神様の教会を踏みつけ天敵とみなしました。彼はそれが神様の御心だと信じ疑いもしませんでした。しかしそれは神様の御心ではなくパウロ自身が作った神様の偶像の心でした。言い換えれば神様を口実にしたパウロ自身の心でした。パウロが神様はこのようなお方だと断定して自分の考えで神様の偶像を作ったのはパウロ自身が神様を想像するぐらいに神様よりさらに高い位置に座っていたことを意味しました。結局パウロは神様を信じているように見えましたが実は自己という偶像を信奉する偶像崇拝者に過ぎませんでした。自分の手で目に見える偶像を作る人は逆説的にも自分が偶像崇拝者であることが簡単にわかります。しかしパウロは自分の手で偶像を作ったことがなかったので自分という偶像の崇拝者でありながらその事実を全く自覚できませんでした。本当に深刻な問題でした。しかしその深刻な問題はパウロが復活なされたイエス様の生命に接しながら解決されました。復活なされたイエス様に出会ったパウロには視力の喪失と回復がありその渦中にパウロの目から鱗のようなものが剥がれたことを使徒言行録9章18節が明らかにしています。パウロが自分という井戸に閉じ込められ自分という偶像の崇拝者として生きていくとき目に鱗を逆につけていたパウロは自分自身と世の中を正しく見れないことは言うまでもなく霊で荒らせられる神様は より一層見ることも知ることもできませんでした。しかし復活なされたイエス様の生命の中で鱗の落ちた目を得たパウロは、ようやく神様の御言葉の中で神様を正しく見ることができただけではなく、自分自身も正しく見ることができるようになりました。パウロが今まで御所を大事に抱きしめて、位牌を扱うように大切に掴んで生きていたすべてのものを未練なく排泄物のように捨てることができたのは、たかが共同墓地で一握りの土で終わってしまう自分自身を偶像として崇拝してきた今までの人生がどれほど愚かで無価値な人生だったのか、鱗の落ちた目でまっすぐ正しく見ることができたおかげでした。それ以降パウロは心でも偶像を作ることがありませんでした。むしろイエス・キリストの中でパウロが日ごとに死に、日ごとに自分を叩き服従させるまで自分否定の人生で一貫したのは、復活なされたイエス・キリストの生命の中で生きる人生よりさらに尊い人生がないことを確認したからでした。パウロが偶像の都市アテネの市民に伝えた説教の核心がイエスと復活だった理由がここにあります。彼が復活なされてイエス様の生命に触れさえすれば、その生命の能力を体験しさえすれば、その復活の生命によって彼らの目から鱗が落ちさえすれば、彼らもやはり自己崇拝の愚かな人生を排泄物のように捨て、イエス様の復活の生命の中でその生命に従って生きるだろうからでした。神様は罪によって死ぬほかない人間をお救いなされるために、ご自身の一人子を十字架の生贄と考えるほどに人間を愛してくださいました。しかし人間の罪の代価を代わりに払うための生贄としてお亡くなりになったイエス様が、もし死を破り復活できなかったとしたら、このお方がいくらお亡くなりになっても、私たちに誠の永遠の生命の機会が与えられることはありえなかったことでしょう。イエス様が復活することで、人間は初めて死で終わるしかなかった自分という偶像の崇拝の人生から脱皮して、鱗の落ちた目で三位一体の神様を仰ぎ見ながら、本当の生命による人生、永遠の生命の人生を生きることになりました。それゆえ人間に対する神様の最も大きな愛はイエス様の復活でした。イエス様の復活が人間に対する神様の最も大きな愛であることを信じるならば、今から私たちは復活なされたイエス様の生命に従わなければなりません。私たちがその生命に従うまでは、私たちはいくら改心前信じると言っても、改心前のパウロのように自分と周囲の人々を同時に傷つける狂気として生きていくほかありません。 イエス様の生命に従わない私たちは、結局どんな姿であれ生命のない偶像の崇拝者に過ぎないからです。ここで一人の教諭の方の告白を直接聞いてみることにしましょう。こんにちは、私は606区域のチェ・ギョンア執事です。神様は私に高2になる息子と中3になる娘、このように2人の子供をくださいました。子供を育てることは私にはいつも力不足を感じるものでした。しかし子供を育てながら初めてひざまずくことを知り、掴んでいた車のハンドルを少しずつ主に差し出すことになりました。私はピアニストとして育てられ、幼い頃からピアノにしがみついてレッスンとコンクール、反復される実技試験でいつも順位をつけることに気を使い、競争の中で育ちました。ピアノで神様に栄光を掲げねばという意味もわからない言葉と、母の極め尽くしの保護と関心の中で音楽の勉強をして、満15歳という幼い年齢で留学に旅立ちました。その後13年ぶりに帰国して結婚し、教授になり、健康な息子と娘も出産しました。決心して努力すればできないことはないものだと考えながら生きていました。私は私たちの子供たちも何でも秀でるだろうということに一点の疑いも持ちませんでした。ところで結婚後育児をすることになりながら、人生が期待したようではありませんでした。どうして学校は毎日毎日行かないといけないのかと、毎朝訪ねる息子と私は性交が違いすぎて、しばしば咳立て叱るのが日課でした。母親の懐が恋しく、ピアノ教室の前で母を待っていて寝入った娘を見ると胸が痛くなりました。子供たちは産めば自然に大きくなるという言葉は一体誰が言った言葉なのか、自然にうまくいくことは一つもなく、すべてのことを苦労して引っ張っていかないと言えるべきところにはいませんでした。そうしたある日、小学校3年だった息子が、自分は意味なく生まれたみたいだと言いながら、生まれなかったらよかったと言いながら私を眺めるとき、私は凄まじいショックを受けました。それが契機となって、父母教育課程2年を泣きながら通い、私がどれほど私の枠に子供をはめ込もうとしていたのか、母親の考えに全て従わなければならなかった子供がどれほど辛かったかを感じ始めました。そして母である私もやはりどれほど認められるために必死に骨折りながら大きくなってきたか、それを同じように子供に強要してきたかを知ることになりました。成就せねばならなかったことのために学べなかった貴重なこと、成長しながらつまらないことと考えた女性らしさや母性愛、寛容さ、余裕、このようなものが教育と家庭にはどれほど重要なものか悟ることになりました。いつも時間に追われながら追求してきましたが、自分の専攻以外にはどれほど知っていることがないのかも切実に感じることになり、これから子どもたちのために何をせねばならないか分かりませんでした。私はその時からひざまずき始めました。私が私の子どもだからと考えて子どもたちを私の思い通りに祈りもせずに育ててきたことを悔い改め、成功に向かう欲望からではなく、ひざまずき子どもたちを育てさせてくださいと祈りました。子どもたちにも心から謝罪し、一緒に御言葉を読み始めました。私は御言葉を読んで主日礼拝がよみがえるよう、私たちの子供が学校の成績よりは神様に対する確固とした信仰だけありさえすれば、どこで何をしようが心配することはないと考えるようになりました。子供たちがどこに行こうが、それが荒野や水のない砂漠であろうとも、主が共になされるなら、むしろ皇帝の都市よりはるかに安全だという思いがしました。そう思いながら、なぜこんなことを子どもたちが小さった時に考えることができなかったのか残念に思いました。 世俗的な価値観で他人が羨む人生のために邁進して、結局同じ人生を子供たちに伝え、死ぬ前にはより主と親しく生きることのできなかったことを後悔しながらこの世を去ることがないよう人生の方向を変えねばならないと考えました。主は同じ思いでひざまずく祈りの友をお与えくださいました。しかし私の周辺には苦労せずに子供人生だけ産むか、あるいは一人だけ産むか、あるいは最近の世の中は子供を持たず専門的な仕事をしながら面白おかしく暮らすのも良いと助言する親たちもかなりたくさんいます。私も昔は2人以上育てながら子供を育てることに全て消費できないという利己的な考えを持っていました。しかし子供の養育を通して初めて謙遜を学び、初めて主にひざまずくようになった今は、子供を育てることがどれほど幸せで価値あることであるか、子供を主が導かれることを心配と期待で眺めることがどれほど心躍るものか、子供のために祈る時間がどれほど大切な時間か経験しながら、子供たちと一緒に主の中で育っています。私の欲望のままにではない神様が育てられることを知るようになった今、手遅れですが、もし30代に戻れるなら、イージェチョル牧師先生のように4人は産み育てたいとも思います。ある時期、私はピアニストとしてだけ熱心に育てた母親を恨みました。ところが母親は私が恨みの言葉をあぶせるためにいつも謝りました。母親は自身として最善を尽くしたことでありましたが、信じない人々と同じように競争社会の中で子供をそのように育てたことについてひどく間違いだったと言いながら、また育てるならば本当に祈りと信仰だけ育てるだろうとおっしゃいます。今私は子どもの養育の重荷を主に徐々に委ねようとしています。そして子どもをくださり育てるようお許しくださった神様に感謝いたします。子どもたちを通して私も子どもに成長させてくださる神様に感謝いたします。私は相変わらず未熟ですが、子どもたちはもう少し早くから主に素直に従って使われることができる道具になるようになります。どのような姿の道具であるかは主の御がご存知でしょう。感謝いたします。チェ・ギョンア氏さんは神様を信じるクリスチャンでしたが、けれども自分が意識することもできない中で、長い間自分の能力で何でもできるという自分という偶像の崇拝者として暮らしました。自分自身を崇拝した人生の被害は、チェ・ヒツジさん自身にだけ返ってくるものではありませんでした。その被害はそっくりそのまま子どもたちへも分けられました。しかしチェ・ヒツジさんが三位一体の神様を完全に信頼し始めながら、ヒツジさんの目を覆っていた鱗が剥がれました。そして得たものは自分の能力では何もできないという神様の前での自分の発見でした。チェ・ヒツジさんは現在家でも神様の御言葉を見て黙想しながら暮らしています。神様の御言葉が肉体となってこの地に来られたお方がイエス様ではありませんか。神様の御言葉がすなわち復活なされたイエス様の真の生命であり永遠の生命であるのです。チェ・ヒツジさんが復活なされたイエス様の生命の中で生き始めながら、子供たちとの関係も復活されました。死を打ち破ることで神様たちに誠の永遠の生命の道をくださったイエス様の復活が私たちに対する一番大きな愛のプレゼントであるならば、チェ・ヒツジさんはその大きなプレゼントを家族と共に享受する賢いクリスチャンになりました。人間に対する神様の一番大きなプレゼントであるイエス様の復活は単に与えられたのではありません。イエス様の死死が十字架に釘打たれる死の苦難を通して与えられました。それゆえイエス様を信じる私たち各自が今どのような人生を生きているかによって、イエス様の十字架の苦難が私たちの人生の中で命の意味を持つこともできるし、何の意味を持たないことにもなります。 今日は私たちのためのイエス様の十字架の苦難を黙想しながら、イエス様の復活を称える始終節、第一番目の主日節、私たち皆主を信じるクリスチャンでありながらも、自分という偶像の崇拝者として一句とで自分と周囲の人を同時に傷つける狂気として生きてきた私たちの愚かさを悔い改めましょう。これからはすでに私たちに望んでいらっしゃるイエス様の復活の生命の中で、鱗の剥がれた目で神様と世の中と自分自身を正しく直視しましょう。そして復活の生命である神様の御言葉の中で、復活の生命に力を得て復活の人生を生きていきましょう。決して忘れないようにしましょう。私が愛するべき人を一番確実に愛する道は一つしかありません。私が復活なされたイエス様の生命の中で復活の人生を生きることです。お祈りいたしましょう。私は私の手でどんな形態の偶像も作ったことがありませんでした。しかし私の心の中にはあらゆる偶像でいっぱいに満ちています。そのすべての偶像の出どころがまさに私自身ですので、結局私は私という偶像に仕える偶像崇拝者に過ぎませんでした。それで私自身は言うまでもなく、周囲の人々さえ傷つける狂気として生きながらも、その事実を全く自覚できませんでした。主の苦難を黙想して復活をたたえる始終節の一番目の手術を迎えて、私の愚かさを悔い改めますので、お許しください。すでに復活の生命として私に望んでいらっしゃる主の生命の中で、鱗の剥がれた目で神様と世の中と私自身をいつも直視させてください。共同墓地で一握りの土として終わってしまう私自身を崇拝したり、いつか消滅してしまうこの世の中を人生の目的としてみなす愚かさを再び犯すことがありませんように、復活の生命である主の御言葉の中で日ごと自身を自分を殺し、自分を打って服従させることで、日ごとに復活の生命の中で真の生命の人生を生きていかせてください。復活の生命の中で私が愛すべき人々との関係が復活し成り立たせてくださり、私たちによって私の周囲の人々が幸せを享受しできますように、イエス様の復活が人間に対する神様の一番大きな愛のプレゼントであるように、私が復活の人生を生けるのが私の周囲の人々に対する一番大きな愛であることを忘れることがありませんように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。